それでは今日の聖書箇所を拝読をいたします。第一コリントの16章13節から14節でございます。新約聖書の353ページの下の段でございます。第一コリント16章13節から14節お読みをいたします。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。以上でございます。それではこのところから愛に生かされると題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、1月第4の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また神様の御前に共に集い、また賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。世の中にあっては私たちはさまざまな困難、また悩みを覚えるものでありますけれども、しかし天の父なる神様はその救い主一人子イエス・キリストを私たちに使わせてくださいました。そしてこのキリストによってすべての悩みや苦しみが解決でき、また私たちの心の中に喜びが与えられる。どうぞこのことをまた私たちは信じ希望を持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。この正月には能登半島地震が起こりました。今も被災されている、また困難の中にいらっしゃる方が大勢います。主をどうぞあなたがまた助けてくださり、また愛の御手が述べられていくことができますように、また一日も早く復興できるように神様力を与えてくださるようにお願いいたします。またウクライナやパレスチナ、今もう戦闘状態にありますけれども、どうか何よりも命が守られますように、また私たちも祈り、そして神様の誠の平安、また平和が与えられるように、どうか祈り続けるものとさせてくださるようにお願いします。また私たちの日々の生活をも神様が私たちを愛し、そしてまた祝福を与えてくださって生きるものとさせてください。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の内に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい2024年が始まりましたけれども、もう早1ヶ月が過ぎようとしています。そしてまた正月には能登半島で大きな地震が起こりました。もうまさかこういうことが起こるとは、まあ、私たちは想像できなかったんですけれども、しかし今本当にこの被災されて困難の中にいらっしゃる方が大勢おられます。また世界情勢を見てもウクライナの戦争がなかなか終わらない、いやそれどころかパレスチナでも新たなるもうこの戦争の火蓋が切られるような状況の中にあるわけです。どのようにしてまた私たちはこうした困難の中を生きることができるのか、また希望を持つことができるんだろうかということを考えさせられると思います。聖書が私たちにじゃあどうすればいいのかということを語っています。そしてまた私たちはこの神様が私たちに語られるその言葉を聖書を通して見させていただきたい、そのように思うわけです。今日は新約聖書のコリント人への第一の手紙16章13節14節を読んでいただきました。その中で私たちは何をするならばこの困難を乗り越えていくことができるのか、そのことをまた神様は私たちに語ってくださっておられます。まず第一のことはこの目を覚ましていなさいという言葉が出てきています。目を覚ます、これは決して夜中でも徹夜して 目を覚まして頑張りなさい、仕事をしなさいという意味ではないわけです。肉体的なことよりもむしろ、実はこれは、私たちの心の目を覚ます、精神的にしっかりと見るべきものを見ているということであるわけです。じゃあ私たちが見るべきものは何なんだろうかということなんです。確かにこの世にはいろんなもう災いとか災害、もう天変地異もあります。じゃあそういうことだけに目を向けていきなさいって言ってるんだろうか。実はこの目という言葉、見るという言葉なんです。私たちの心の目で見るべきものは、実はこの世の現実のことだけではない。聖書を見ますと、新約聖書のヘブル人の手紙の12章2節のところに、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという言葉が出てくるんです。だから私たちが実は見るべきものは何か、イエス・キリストを見るということなんです。イエス・キリストと聞くとですね、大概の人はこの連想するのは十字架ということではないかなと思うわけなんです。キリスト、十字架につけられた、そしてキリストは十字架で死んだ。しかし重要なことは、ただ単に十字架で死なれたというだけのことではないわけです。もし死んでしまって終わりだったら、私はもうキリスト教っていうのはもう2000年前に亡くなっていると思います。じゃあ亡くならなかったのはどうしてなのか、実はその後のことが非常に重要だということです。キリストは死の中からよみがえられた、復活された。私たちが見るべき方っていうのは、実は復活の技をなされる、ある意味それは回復復興ということも含まれると思います。キリストには私たちを回復する力を与えられる。能登半島の地震もそうですけれども、その前には東日本大震災がありました。もう大変な被害をもたらしたわけです。今回でも津波のことが言われたんですけれども、しかし東日本大震災ではもう予想をはるかに超えるようなですね、大津波でもう家まで流されてしまう。私もその後で、この連絡が入って、この教会街道がですね、津波で流された、その教会のことを聞いたわけなんです。もう土台ごと全部海に流されてなくなってしまった。そして日曜日を迎えた。どうされたのか。すべてを流されたその後に十字架を立てられた。もうこんな悲惨な状況だから、もう礼拝どころではないんだろうかと思ったんですけれども、何にもないところに流木か何かで木を組み合わせて十字架を立てて、そこでまたこう椅子を並べてですね、礼拝をされた。周りにも同じように家を流された。本当に全部なくなってしまった。そういう人たちが、私たちも一緒にお話聞いてもいいでしょうかと言ってですね、集まってこられた。お互い大きな被害に遭った。もうこれからどうしたら生きていったらいいのか。そういう中にあって十字架を仰ぐ、礼拝を持たれた。なんと5年後に新しい街道が与えられた。 私はそのニュースを聞いて、ああ神様は回復の力を与えてくださる。全部失ってしまったら多分私たちはやる気なくなってしまうんじゃないでしょうか。本当に喪失感っていうのはですね、大きなマイナスのエネルギーが働くんです。他の人には見えてなくても自分の心の中で失ってしまった、もうそれこそ津波ではないですけれども、全部もう引きずり込まれてですね、何もできない、そう思うわけなんです。ところが土台までなくしてしまったそのところに新しく教会が建てられた。神様は祝福を与えてくださる。試練とともに逃れる道を備えられるっていう聖書の言葉があるんですけれども、神様はまた新しい生きる道をですね、私たちに与えてくださる。そしてそこから実は希望が生まれてくる。そしてやる力もですね、実は湧いてくる。そしてまた教会でこのイエス様を伝える。そのことを聞いてもう救われる人たちがもう10人以上起こされる。私はすごいなと思ったわけなんです。人の力ではできない、人にはできないが神にはできる。私たちにはその力が実は与えられるということであるわけなんです。だから目を覚ましなさいって言われたのは、この世の現実だけにとらわれないで心の目を覚まして信じるっていう、その信仰の目を開きなさい、そう言われているんです。確かにこの世の現実があるかもしれないけれども、しかし神様は不可能を可能とする、その信仰の目を覚ましなさい、信じなさい、そのことを私たちに語られます。誰でも困難に直面するとダメだと思うのが普通だと思いますけれども、しかしそれをも解決される全能の神様が共にいてくださる。そしてこのイエスから目を離さないで、十字架にかかり死の中からよみがえられたその復活のキリストから目を離さない、そのことによって私たちは立ち上がっていくことができるということです。そしてもう一つのことは、この信仰に立つ、信じるということです。13節のところには固く信仰に立ちなさい、まあ、信じるって言ってもいろんな信じ方があると思います。でもここでは固くってですね、もうしっかりと、まあ、それはピリピの手紙っていう中にも、もう固く立てっていうですね、そういう言葉が出てくるわけなんです。神様はしっかりしなさいって言って私たちを励まして立たせてくださる。まあ、イエス様の弟子の中には復活が信じられないっていう弟子がいました。まあ、おそらくは大部分だったと思います。最初ほとんどの弟子は信じられなかった。ところが日曜日の朝、マグダラのマリアっていう人がですね、墓に行ったらキリストの体が見当たらない、誰かが取っていったかもしれない、悲しんでいた。ところがそこに御使いが現れて、あなた方は一体どこで探しているのか、死んでる人の中に探してもイエスは見つかりませんって言ったわけなんです。死んだ中に復活したキリストはおられない、キリストはよみがえられた。そしてマグダラのマリアたちは急いでもう弟子たちのところに行ってそのことを伝えた。弟子たちも信じられなかったわけです。ところがその同じ晩にですね、なんと夕方になってみんなが戸を閉めて 怯えて、鍵をかけて、部屋の中にいるところにイエス様が現れた。まあ、弟子たちは本当は信じられなかったんですけれども、確かにこれはもうイエス様だ、もう手の釘の跡、脇腹の槍で疲れたその跡を見て、確かにこれはもうイエス様だ、みんな大喜びしたわけです。しかしそこに一人弟子がいなかったんです。トマスっていうですね、彼は割と疑り深いというか用心深い、もうなかなかすぐに信じられない。彼は他の見たっていう弟子たちに、自分もそのイエス様の釘跡に指を入れなければ、そして槍で刺された脇腹に手を入れなければ信じることはできないってですね、言ってたんです。ところが1週間後、そのトマスも弟子たちと一緒にいた。なんとそのところにもう一度イエス様が現れた。そしてその疑っていたトマスに、私の手の釘跡に指を入れてみなさい、私の脇腹に手を入れなさい。その時にトマスは何と言ったのか、我が主よ、我が神よ。まあ、イエス様は見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いであると、そう言われたんです。ですから固く信仰に立つって何かっていうと、まだ見ていない、まだ見ていないけれども必ず復興されるんだ、回復される、神様は祝福を与えてくださる、それを信じるってことです。もう自分は失ったからダメになるっていう、そのことを信じるのではない。失ったものに目を注ぐんではなくて、死の中から蘇られたイエス・キリストに心の目を向けていくときに、信じるときに、実は不可能は可能となっていくということです。アメリカでこの大衆伝道者として用いられたムーディという人がですね、いました。たくさんの人たちにこのイエス様の救いを伝えたんですけれども、彼はこんなことを言ったそうです。私は無神論を唱える人の中にたった一人も、私は幸せだという人に会ったことがない。神はいない、否定することできるんです。でもその否定している人たちがですね、本当に心に喜びがあり満足があってですね、幸せだっていう人を見たことがない。まあそういえば私もそうだなって思います。もういつも否定的なことを言って悲観に暮れてですね、そして自分はダメだダメだって、その人にちっとも喜びが見ることはできないわけです。逆にイエス・キリストを信じてよかったと、本当に神様は自分の悲しみや苦しみをあの十字架の上でもう全部取ってくださって、私の心に喜びを与えてくださったという人の、私は喜びの証はたくさん聞いたことあります。でも神様なんていない、信じないという人にですね、本当に一人として満足、喜び、心の平安を見ることはできないわけなんです。だからやっぱりイエス・キリストを見て生きる生涯とそうでない生涯、どこに違いが出てくるのか、それは自分の心の中に喜びがある、そして希望がある。本当にそれは人にはできないけれども神様にはできるっていうですね、大きな心の変化、心が変えられて、そして生活自体も変わっていく、喜びにあふれる、その人生を私たちは得ることができるわけです。まあ、このことを実は進めたパウロっていう人は、かつてはキリストを信じない人だった。イエスが神だという人をですね、 逆に迫害する、もう鞭で叩いてそういう人たちをもう片っ端から牢屋に放り込むようなですね、もう本当にこの迫害するような人物であったわけなんです。ところが彼は変わりました。どうやって変わったのか、イエス・キリストに出会って彼の生き方が全く変わったわけです。復活のキリスト、本当に信じられないです。信じられないけれども、彼が迫害者からキリストの愛を伝える人になった。そして今度は逆に彼自身がもう人々から攻撃される、まあ石で打たれた人を知ってるって彼は言いましたけれども、多分彼自身がそういう経験をしたと思います。もう石で打ち殺されてですね、死んでしまった。ところがその人は息を吹き返した。そしてパウロの苦難というのは、もう鞭で叩かれたり牢獄でに入れられたり、かつて彼がやってきたことを彼自身が受けるっていうようなことになったんです。じゃあ彼はそのように叩かれたその相手をですね、罵ったり悪口言ってるのか、一言も言ってないです。むしろ彼はこのイエス様の十字架、相手を許す、そのことを彼はどんどん伝えていった。復活のキリストに出会って彼の人生は大きく変えられたわけです。じゃあ私たちはどうなんだろうか。もう問題は聖書に書いてある話のことではないわけです。自分はどう生きるのか、聖書を読んでいる自分が一体どのように変わることができるんだろうか。だから私たちもイエス・キリストに会う必要がある。じゃあどうやって私たちはこのキリストに会うことができるのか。それはたった一つだけ方法があるわけです。それは聖書を読む。聖書を読むことによってこのキリストがいかなる方なのか、そして自分に何をしてくれる方なのか、それが分かるということです。ベンハーというですね、映画を私は、まあ、少なくとも4回ぐらい見たことありました。まあ、それはもともとは小説から劇場化されて映画化になった。まあ、私も古いそのまあ、劇場版のベンハを見てびっくりしたんですけれども、あのガレー船に奴隷となってですね、船を漕いで、でその船が戦いで沈没する、で海に溺れる、でそれを劇場で再現した。もう上からみんながバケツで水でどんどんかけてですね、もう水浸しになるわけです。もう最前列の観客ももうあの水かぶって大変な状態だった。まあ私はあの映画館で見れてよかったなってあの思いましたけれども、でもそれを書いたルー・ウォーレス、彼は南北戦争、まあ、北軍の将軍として戦っていた。おそらく彼も戦いの中でどれだけ人の命を殺めたかは分かりません。後に彼はニューメキシコの知事にまで用いられた人物であったんですけれども、その傍ら、まあ、彼は最初はこのキリスト教撲滅論を書く、奥さんがすごく熱心なもうクリスチャンだった、もういつも教会に行こうってですね誘われるけども、もう自分はそんな宗教なんて信じない、いらない、そう言っていた。だからなんとか奥さんをその信仰をやめさせようと思って彼は論文を書いたそうです。ところがある真夜中、彼はその書いていたペンをもう机の上で折ってですね、そしてもう椅子から転げ落ちるようにして、その床に這いつくばって神様って言ってもうお祈りしたそうです。そして彼は自分が信じなかった、 そういう不信仰を言うなればお詫びするようなですね、お祈りをして、彼はもう全く方向転換した。ユダ・ベンハ、偉大な生涯の物語を彼は書き表していった。まあ、あの映画のワンシーンの中に、そのベンハの妹がですね、あのローマの将軍が凱旋して勝利して、町に入ってくる、で屋上から見下ろしていた時に、そのなんか屋根瓦が落ちてですね、でもう大変なことに、もうベンハーの家族が巻き込まれていったというワンシーンがありますけれども、ひょっとしたらそういう経験が彼の心の中にあったんではないだろうかという評論家もですね、あるわけですけれども、苦しみの中から神様が救い出してくださる、今もキリストは生きておられる、そのことを実は私たちは聖書を通して神の御言葉によって自分の生活の中に、言うなれば復活のキリストが現れてくださる。だから私たちは心の目を覚まさなければいけない。聖書はただ単なる物語ではないということです。神様が私に宛てて書いておられる手紙そのものだ。そして私たちはいろんな悩みや苦しみ、困難から解放されて救われないといけない。そしてもう一つ大切なことは、14節のところに出てくるんですけれども、愛を持ってという言葉です。この愛、聖書に出てくる愛っていうのはですね、私たちが持っている愛ではないんです。人間的なその愛情のことを言ってるのではないです。自分の家族を愛するとか、自分の親しい友達を愛するっていう愛ではないんです。まあそういう愛だったら誰でも持ってます。でも聖書が言ってる愛っていうのは、まあ一言で言うならばキリストの愛だっていうことです。まあ有名なことに、言葉にはこの敵を愛せよっていうですね、言葉があります。もう頬を殴られたら反対側の方も向けなさいってですね、そんなキリストの言葉が出てくるんです。多分私たちはもうほっぺた叩かれたら逆にもう2発ぐらい殴り返したいってですね、思い返すんじゃないかと思うんですね。でもキリストはそうではなかった。もう殴られたら反対側も向けなさい、それがキリストの愛。でも私たちにはそれはできないわけなんです。自分の力ではできない。私たちにはそういう愛はないです。自分の愛を、自分を愛してくれるものは愛することができる。そして自分が調子のいい時、元気な時は愛するけれども、そうでなかったら無理だということになるわけなんです。しかしキリストの愛というのは十字架にかかる愛だ。キリストは罵られ、あざけられ、そしてついにはこの嘘を持ってですね、告発されて十字架にかけられた。一言も自分は正しい、何も悪いことはやってない、弁解されなかった。それどころか、あの十字架の上で父を彼らをお許しください、自分を敵対する者に祈られた。それがキリストの愛だった。なぜキリストは死なれたのか。それは私たちの一切の罪を全部十字架の上で受け止めてくださった。言うなれば、私たちの憎しみとか怒り、まあ聖書には敵意って言葉が出てきてます。また私たちの苦しみや悲しみ、そのような心の痛みをもイエス・キリストは 十字架で追ってくださり、そして私たちのために祈ってくださっておられる。十字架の言葉は、滅びく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。このイエス・キリストの十字架によって、私たちの心の中にある憎しみとか、また怒り、それをすべてキリストは十字架で受け止めてくださる。だから私たちは泣き言を言ってもいいということです。もう悲しい思いをですね、キリストにぶつけていく。イエス・キリストはそれを受け止めて、そしてそれを許してくださる。いや、ただ単に許されるだけではない。イエス・キリストは私たちの心を全く新しくしてくださる。新しいものに作り変えてくださる。パウロはまさに、彼は作り変えられて、心が新しくなって、生き方が変わった。私たちも困難があります。いろんな苦しみ、悲しみ、そうしたものが現実にあるわけなんです。それをどこに持っていくのか、それはイエス・キリストのもとに持っていく。すべて重に負って苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストはいつでも私たちを受け入れ、そしてまた十字架によって一切の罪を許し、そしてまた復活によって新しく私たちを生きるものにしてくださる。もう古いものは過ぎ去った、すべてが新しくなった。聖書にその約束があるわけです。私たちも日々このキリストによって心を新しくさせていただき、そしてまた復活の命、力が与えられている。このことを信じて生かしていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、この世には現実的な苦しみや、また困難、さまざまなことが起こってきます。この正月にはもう本当にこの予想もしなかったような大地震が起こる。果たして2024年一体どのようになっていくのか、本当に私たちには計り知れないものがありますけれども、しかし私たちを愛し、また守ってくださり、そして一切の罪汚れを十字架で許し、また私たちの心を新しくしてくださるイエス・キリストがおられる。どうぞこのキリストに目を向けていくことができますように。そして見たので信じるというのではなくて、見ないで信じる。そしてまた神様に愛されて、その愛を私たちを持ってどうぞ行っていくものとしてくださるようよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。